東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時からおよそ2時間生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと、ここでは本編では話しきれない話を限定公開ということで、ハッシュタグ誰花裏トークのお時間です。1週間ありがとうございました。ね、肌寒くなってきて11月の初秋でしたけれども、でしかも月曜日は振り替休日だった関係で、文化の日のね、だからちょっと特別編成で、まあ、竹内まりやさんの特番が入ってたりだとかもして、誰花がいつもは午後1時からなんですけど午後2時からに繰り下がって、しかも1時間で終わるのかなと思いきや、3時50分まではやるという、で途中に IMP の IM ピックアップも挟まってるので10分ぐらいはいつもより短かったのかなと。いつもね55分までだったりもしますし、なんかそれぞれの時間帯の後ろが5分短くなったっていう感じでしたかね。なんでコーナーはスポンサーさんのコーナーはずらせないので、読み聞かせのコーナーと毎日新聞月曜日だったらはそのまま2時台にあったので、スピークアップをメッセージテーマを発表してから最初のメールを読むまでがめちゃくちゃ時間が空くっていう独特な編成だったんですけど、大丈夫だったかな。聞いてくださってた方本当にありがとうございました。励まされました。振り替休日で特別編成だろうと変わらず聞いてくれてる方々に本当に励まされました。ありがとうございました。でゲストが7分の22という声優さんアイドルグループみたいな活動をずっとしている天木さんと浅岡さんをお迎えしました。なんか本当声が綺麗で耳が癒されましたね。なんか耳心地がいい、すごいなんか鈴が鳴るような声していて、でしかも天木さんに関してはトリリンガル、スペイン語と英語も話せて、というか英語が第一言語なんですって、その育ててきた環境的に。だからアメリカでに住んでいた時に日本のアニメをずっと見ていて、で日本の声優になりたいってなって来日して、で今活動していると。で海外でのイベントとかやっぱりアニメとか漫画とかのイベント多いので、なんかそういうところで MC をしたりだとか、すごいなんか幅広く活躍されていて、で浅岡さんも写真集ちょうど出したばっかりでいただいてみたんですけど、めっちゃ綺麗ね、すっごい可愛いし、あとなんかクリッとした目なんですけどちょっと垂れてて、なんか親近感が湧くようなそんな表情がたくさん切り取られている写真集でした。なんかそのメンバー同士の仲の良さとか、7分の22ってすごい特殊で、その自分たちも姿形を見せて歌うんだけれど、それぞれに割り振られてるキャラクターがあって、なんかそっちの人格で歌うこともあるし、自分として歌番組に出ることもあるしみたいな、どういう風に切り分けてるんですかみたいな話もすごい面白かったなと思いました。そして、5日火曜日は佐藤光晴さん、佐藤光さんをお迎えしました。なんか佐藤光さんのビジネス本、前回出した本とちょっと内容もなんか重なるところもありつつ、でもこう休む仕事を23とか4とかあったところから10いくつに減らしたところで、なんか改めて見えてきたことであったりだとか、なんかその諦めるっていう言葉がすごくたくさん出てくるなと思っていて、なんか潔い諦めの仕方とか、なんか自分を救うための諦めだったりだとか、なんかそれをこう否定しない、肯定していく、なんかそういう姿勢で綴られた本だったなとも思いました。あと春日さんのインタビューとか、あと牛尾紗理奈さんとの対談だったりだとか、なんかそういうところもすごく素敵でしたね。なんか宣伝でインスタライブやってるっていうおっしゃってて、私も里見さんともうちょっと話したかったんで、里見さんにやりたいですって言ったら早速編集担当の方からうちの事務所にオファーがあったそうで、またなんか里見さんとお話しする機会が近々ありそうな気がしています。ありがとうございました本当に。で、昨日はですね、レインツリーという本当に先月結成されて、で来年の1月に、デビューするという、そんな秋元康さんのプロデュースのグループから川ちゃんさんと兄さんをお迎えしました。なんかオーディションを経て、でオーディションの最終審査で受かった人たちはまた別のグループ作ってるんだけど、その落ちた、最終審査で落ちた人たちがずっと落ちた後もそのホワイトスコーピオンって受かった側の人たち の見学とかをずっとしてたらしくて、でそのある日記者会見で発表されたと。そこはそこでグループを組むと。でしかもそのファーストシングルの表題曲、まあ、一番メインの曲を全員で歌えるってまだ決まってないんですって。17人しかメンバーがいないのに決まってないんですって。歌える表題曲、デビューシングル歌えるかどうか。で今なんか審査中とか査定中みたいな、なんかそういうことをおっしゃってたんですけどね。すごい世界ですよね。なんかその自分がグループに入った時はそのオーディション番組とかなかったし、 SNS もここまで盛んじゃなかったし、なんかその素人というか何者でもない自分の状態でオーディションを受けてふるいにかけられていく様を見てる人、見てる第三者だ、ウォッチャーみたいな人がいなかったんですよ。その内々で行われていって決まったらお披露目されるっていう時代に私はこの業界に入ってるんですけど、その見られてる状態でふるいにかけられていくって全然感覚違うだろうなって思ってて、それの過酷さだったりだとかで、お二人とも、まあ、特にこうまあ、二人ともか、アイドルがもともと好きで入ってきてるので、その過酷さみたいなものって分かってるんだろうなと、まあ、ゼロではないんだろうなと、ゼロではないっていうふうにお二人にも、お二人と曲中に話したりとかして知ってたけど、入ってきたってことですもんねって聞いて。でもそしたらやっぱ25歳までの上限の応募の上限があったらしくて、なんかその諦めてアイドルになりたかったけど諦めて就職したんだけど、やっぱりその応募を見た時にその未練だったりとか、やりたかったな本当はっていうのを思い出して受けたって言ってて、なんか人生っていつどうなるか分かんないなとか思いながらも、その25歳上限の、まあ、ギリギリぐらいでアイドルになった人たちがこれからまあ30歳が近づいていく中でどういう活動を続けていくんだろう、していくんだろうっていうのは、25歳でアイドルを辞めた自分からするとなんかすごい世界だなと思いましたね。なんかいろいろだなと思ったりとかしましたけどもね。いろいろクロスオーバーするところがあります。で、今日町亜生さんをお迎えしてヤングケアラーの話を伺いました。なんかこう仕事柄いろいろそういったヤングケアラーの話だったりだとか、まあ、家庭内暴力の話だったりだとか、ネグレクトの話だったりだとか、こうニュースとして、あとはディスカッションする題材として取り扱うことが何度か今までもあったので、結構そういう本とか番組とか目を通したり実際の話を聞いたりとかしたことがあるんですけど、なんかね、その知識っていうものが自分のことを守る武器にもなり、誰かのことを救う武器にもなりっていうことを改めて実感した時間でもありましたね。なんかそういうその孤独孤立対策的な現場のことを知ってるか知らないかで、その自分が直接的に助けたりだとか何かの、まあ一助となれなくてもそういうのがあるんだよっていうのを伝えることができたりだとか、なんかそれだけでも結構違うんだろうなと思ってて、なんか自分が小学生の時を振り返ってると今思えば、あの子、クラスメートのあの子ってヤングケアラーだったのかもしれないなと、そのヤングケアラーっていうワードができたから改めて可視化されたそういう存在で、自分たちその当事者の人たちもその自分が置かれた境遇みたいなものが社会の制度を使って救われるべき存在だっていうことに自分自身が気づけてない可能性っていうのもすごくあるですよね。で今はこういう話っていうのがすごく、まあ、盛んに、昔よりは盛んにされるようになってきたけれども、そのなんだろう、そういう自分はこういう状況なんだっていうふうに客観的に見られるように徐々になってきた時代だからこそ、そういう人がいるっていうことを全然その当事者じゃない人たちも自覚した上でどう向き合うことができるかと。で別になんか本の中に、町さんの本の中にも書いてあったんですけど、かわいそうだと思われたくないし、なんかそういう向き合い方はされたくないと。なんだけどなんか全ての人が福祉 的なマインドを持ってくれたら社会が優しくなるんじゃないか、だこうどういう立場の人が世の中にはいて、自分には目に見えてないかもしれないけどこういう背景があるかもしれないとか、あとその誰にも相談できない、その悩みを持ってはいるんだけど言語化できない人もいるんだっていう、そういう実情があるということを知ると、なんかその一人一人抱えてる悩みは全然違うけれども、なんかその最終的にどんな支援を受けられるかとかの、なんか知識とか知恵とかそういうのを持ってると向き合い方変わるんだろうなと思ったり、あとやっぱ教育現場ってやっぱり最初の社会保障だよねっていうことも本に書いてあったんですけど、本当そうで、なんか教育現場の人たち、やっぱ先生たちに負担がこれ以上向くのは結構しんどい話だと思うんですけど、でもなんだろうな、先生たちがパイプとなって仲介できるとか、なんかそういう、あとはね、番組の中で触れられなかったんですけど、親の介護っていうのもめちゃくちゃ大事っていう風にマチさんの本には書いてあって、でもそのヤングケアラーの当事者だったマチさんが言うんだから多分本当そうなんだろうなと、そのヤングケアラーが抱える問題って親の代わりに家事とかケアとかをやってるってことだけではない、それは本読んですごいわかるけど、その親も親で、これ私の周りにあったケースですけど、その家でものすごく自暴自棄になったりとか子供に当たったりとかしてしまう親も、会社でめちゃくちゃいじめにあってたりだとかする、だそこのフラストレーションが家に向いちゃってたみたいな、なんかそういう部分もやっぱ目に見えてない問題じゃないですか。なんかその子供を救うとともに親も救わなきゃいけないっていう、ただなんかその X に書いてあったのは、中学時代にヤングケアラーとして悩んでたっていうリスナーさんが、先生に相談したことがあるんだけど、その時に偉いね頑張ってるねって言われて、やっぱり私がやらなきゃいけないんだって思ったっていう、そのただ褒めるだけってそれって突き放してることと一緒だから、なんか どう聞いてあげられるかとか、どう何かの頼れる場所とつないであげられるかとか、居場所を別に作ってあげられるかとか、なんかそういう話ってまあ自分事として考える人が一人でも増えたらいいな、なんていうことをなんか思いました。はい、ということで以上以上、ありがとうございました。まあでも本当、あの浜さんとクロストークでも話しましたけど、我々は頼るの甘えるのすごい苦手で、甘えていいんだよとか言われても、甘え方が分かってたら甘えたいよって思っちゃったりとか、なんかそういう人間もいるからなって思ったりしましたね。なんかでも人は一人じゃ生きていけないから、なんか誰かにおんぶに抱っこぐらいの精神で、あと自分はできなくてもともとだから、なんか人にすがっていこうとか頼っていこう寄りかかっていこうみたいな、そういうマインドが世の中に増えたらなと、いいなと思います。なんか自立っていうのを促してしまうとすごいしんどくなる人が多いと思うのでね、なんか誰にも迷惑かけずに生きる人なんていないんだから、なんか迷惑かけ合いながらお互い様の精神で緩やかにもたれ合って支え合っていけたらいいな、なんて思います。ということで来週もよろしくお願いします。ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディ。